おはようございます。私は成長の家本部講師の吉田健二です。本日は成長の家総裁谷口正信先生、成長の家白鳩会総裁谷口純子先生の教著森の中へ行くをテキストに、人と自然の調和のために地球環境問題を考えるというテーマでお話をさせていただきます。私は長崎県西海市にあります成長の家総本山に勤務し生活しています。総本山は自然に恵まれていて、山も川もあり、海もすぐ近くにあります。緑がいっぱいで季節ごとに様々な花が咲き、果実や木の実なども収穫できて、様々な種類の生き物も生息しています。私はこれらの自然と触れ合いながら、時には写真を撮ったり、時には絵も描いたりします。そんな時は特に嬉しくなり喜びを感じます。しかし、初めからここの生活に馴染めたわけではありません。私は横浜生まれの東京育ちで、ここへ来る前は京都の中心街で働いていました。どちらかといえば都会の生活に慣れ親しんできた方で、都会の便利さや快適さを十分に味わってきました。それだけに、一番初めにここ成長の家総本山に来た時には、何もないところだなぁと思ったものです。その時は合宿して成長の家の教えを学び、実践する集いである練成会に参加するために来たので、それ以上のことは思いませんでしたが、いざ生活するようになると、この地域の不便さにびっくりすることがたくさんありました。まず車がなければ移動手段はバスしかありませんし、本数が少なく、いろいろなところを回るので、目的地に着くまでものすごく時間がかかります。しかし、これは、この地域に何もなかったのではなく、私の視点に問題があったのです。当時自分が欲しいと思うものがなかったというだけで、素晴らしい自然に価値を見出せずにいた私の心の迷いが問題なのでした。人間の都合を優先した人間中心主義と呼ぶべき考え方について、本日のテキスト、森の中へ行くの37ページから、総裁谷口正信先生はこのように書かれています。一部省略して朗読いたします。人間中心主義というのは、人間と自然とを別物として分離し、二つを対立した関係に置いた上で、人間のためには人間を優先しなさいという考え方です。人間は自然の一部ですから、本来対立するものではない。それが対立したと見えるときには、人間の視点を問題にすべきです。それは一種の迷いです。その迷いから脱却し、自然を優先させることが同時に人間の喜びでもあると知ることです。人間と自然が対立していると感じたときには、自分をよく観察することです。すると自然を敵視している自分は、実は偽物だったと気づくこともある。そう気づけば、自然をむやみに傷つけたりしないでしょう。朗読を終わります。私の心には自然が豊かであるということよりも、人間がもっと便利な方が価値があるという思いが強かったのだと思います。そんな私もここ総本山で生活して17年目になります。成長の家は10年以上前から総裁谷口正信先生指導のもと、真剣に環境問題に取り組んでまいりました。それは環境問題の解決には、人間の心の問題など宗教的な視点が欠かせないと考えるからです。成長の家総裁はインターネット上のご自身のホームページに祈りの言葉やブログ、召喚雑感を発表されて私たちを導いてくださっています。召喚とは少しの暇という意味で、先生は2001年から信仰と生活と地球環境をテーマに書き続けてくださっています。この召喚雑感を読むことにより、私にも環境保全の意識や自然を優先させる心が養われてきたように思います。そしてここには何もないと思っていた私の心の迷いは晴れて、今はここには素晴らしい命が充満する大自然がある。そう自信を持って言うことができるようになりました。成長の家は2012年までに国際本部を東京の原宿から山梨県にある八ヶ岳南麓に建設される森の中のオフィスへと移転することが決まっています。本日のテキスト、森の中へ行くの、49ページから谷口純子先生はこのように書かれています。朗読いたします。すべては神において一体なのである。 そういう信仰を持つ私たちは、自然から分断された生活に別れを告げるため、率先して森に移転し、地球を温暖化させない生活へと歩み出す。大自然の一部である私たち人間は、自然なくしては生きられない。ところが、一見便利で過ごしやすい都会生活では、そのことがわからない。欲望を追求してきた人類が、精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物と共に生かし、生かされる生活を実現していくことが、今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子供たちに美しい地球を残すことができればと願っている。朗読を終わります。森の中のオフィスは、社会が低炭素化の方向に進むために背中を押す役割もあるので、新しい技術も含め、様々な低炭素化のための技術が人間と自然との共生を促進する視点で取り入れられるようです。私も今からとても楽しみにしています。このような新技術の後押しも大切ですが、普段の生活も大切です。例えば日常生活で出るゴミなども、いろいろと分別されていると思いますが、特に生ゴミは燃えにくいため、焼却施設では化石燃料を使って火力を強めているところもあるようです。成長の家総本山では生ゴミを出しません。通常生ゴミになる残飯や野菜くずは EM 菌で発酵させて土と混ぜ、有機肥料として神様へのお供え物を作る畑に利用しています。生かせば資源となるものは面倒くさがらずに、きちんと分別することなども小さなことですが、私たちの行動によって愛を与えることになるのです。かくいう元都会っ子の私が、自然との一体感を深めていくことができた大きな要因は、やはりこの堅牢作業にあると思います。総本山では一年を通して様々な堅牢が行われますが、その中に田んぼにおける堅牢があります。土作りから田植え、稲刈りまで様々な作業がありますが、水田では除草剤を使用しないため、田植えの後は草取り作業を繰り返し行います。昨年の草取りは稲の周りに他の草が密集して生えていて、稲の生育を妨げていました。夏の炎天下で腰を曲げて、稲を傷つけないように注意しながら、周りの草を取り、その草を丸めて田の中に踏み込み、肥料とする作業はとても大変です。足を一歩進めるのにもとても時間がかかります。これは一見面倒くさい作業ですが、この作業を通して、いろいろと気づいたことがありました。田んぼの作業で私たちが動くと、カエルやカニ、たくさんの虫たちが前に移動します。普通は逃げていると感じるのでしょうが、私にはまるで、こっちだよ、頑張って、と誘ってくれるように感じました。その時に、この水田には多種多様な生命が生きていると実感したのです。除草剤を使うと、草だけでなく多くの生き物も死んでしまいます。私たちは自然界の中で人間に都合の良いものばかりを愛するという偏った執着の愛から、自然界に存在するより多くの命を守り、与える愛へと私たちの心を高めることが、人と自然の調和のためには必要であると思います。与える愛の究極は神様の無限の愛ですが、それを仏教的に言い換えると、仏様の4つの無量の心と書いて、仏の四無量心と言います。この四無量心とは、すべてに対して、慈、慈しみ、悲、共に悲しみ、喜、共に喜び、舍、執着を放つ。この四つの無量に深い心のことです。そして、本日のテキスト、森の中へ行くで、総裁谷口正信先生は、成長の家創始者、谷口正治先生の著書を引用しながら、四無量心について解説されています。190ページから一部省略して朗読いたします。最初の部分は谷口正治先生の文章です。真の愛は仏の心である四無量心こそそれである。四無量心とは、慈、悲、喜、舍の四つの無量に深い心である。慈悲は誰も知る通り、 苦しめる者をかわいそうに思い、その苦しみを抜いてやり、楽を与えてやりたいという心である。朗読を終わります。その後、谷口正信先生は次のように説明されています。一部省略して朗読いたします。バック・ヨラクと言いますね。バック・ヨラクとは、苦しみを除き、楽を与えるという意味です。ですから、私たちは自然の生物多様性が破壊されて、多くの生物種が絶滅していくということを悲しく思う。そうではありませんか。そして、やはり多くの生物種が繁栄している姿を見ることの方が楽しい。つまり、多くの生物にも楽を与えたい。生物たちにも愛を与えることで自分も楽しくなる。そういう心を多くの人間が起こすことができれば、人類と自然との共存はもっとうまくいくことでしょう。朗読を終わります。慈悲の心は必ず喜びの心を起こします。生き物たちの喜びを自分の喜びに感じるということです。そして、堅牢では肉体を使って自分が楽をしたいという欲求を捨てて、公のために労働をする。するとこれが捨てる心、執着を放つ心につながるのです。水田の草取りは、稲の苦しみを除き、楽を与え、草の命も肥料として生かしていく。そして、私たちの心にも喜びが湧いてくるという、自然に死無良心を行ずる素晴らしい機会となり、人と自然の調和が感じられる瞬間なのです。身の回りの小さなことを通して、どれだけ奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方をするか、これが今の時代、私たち一人一人に求められていることなのだと思います。こうした愛を出すチャンスをもっともっと生かしていくためには、正しいことを知り、積極的に善を行うという、私たち一人一人の意志が大切です。皆さん、今日からどんな小さなことでもいいですから、地球のためになることを始めてみませんか。私もこれからまだまだできることを実践していきます。以上、4週にわたりお話を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に感謝し、皆様のご多幸を心からお祈り申し上げつつ、私の話を終わらせていただきます。